それでは後半のトーク、今日は平原哲也さんからメールをいただいて、日本時間ジャパンアワーの日系社会向けのラジオ番組ハワイ前前編ができましたよとメールをいただいたんですけど、嬉しいですね。日本時間の遥かの仕事でもこれまで何回もしてきましたよね、で、平原さんがご無沙汰しております、お元気でお過ごしのことと思います。昨年はコロナ明けでハワイへ資料探しに出かけて、その成果を盛り込んでようやくハワイ編をまとめることができました。で、海岸でゆったりするのも良いのですが、図書館での資料探しをもワクワクします。ただ冷房が効きすぎているのが難点ですっていうメールを4月4日にいただきました。ハワイって年中暑いんですかね、
まあ、
今の季節とか
どうなんでしょうね。いつ頃が過ごしやすいとかあるのか分かんないんですけど、まあつっても太平洋の島なので基本的には一年中あったかいか暑いかって感じのようなイメージはありますが、
そういえば3月に在外研究で半年ハワイに行ってた、教員が戻ってきて、先生が戻ってきて、で早速寒いって言っては風邪をひいて思いましたね。なんか季節は全然違うかなと思うんですが、で、日本時間っていうのは何かということで、これまでも紹介してきたんですけど、ホームページがあるので、平原哲也さんの。そこで日本時間とはということをこう説明されてるので、ちょっと読んでみたいと思います。まあ、短く言うと、ここのさっきのタイトルにあるように、その日系の社会の中で、ラジオ番組が、あるいはラジオ局は、どういうふうにこう生まれてきて変化してきたかってことを、各地域別にこう書いてあるんですけど、本をこれ作られているんですけども、まず、日本時間が何かということを平原哲也さん の説明のホームページ読んでみますね。日本時間とは、19世紀の半ば、佐藤農園で働くためにハワイへ日本人が集団で渡航しました。彼らはその年、1868年明治元年にちなんで元年ものと呼ばれています。その後アメリカ本土やカナダへ出稼ぎ労働者が増加していく一方で、白人による日本人排斥運動も活発化していきました。その結果1908年まではアメリカへの出稼ぎ移民が禁止されました。アメリカの代わりに脚光を浴びたのが中南米諸国でした。ペルーにはすでに1899年に移民が出かけており、1908年以降ブラジルへの移民が本格化しました。ペルーの方が先だったんですね、ゆうとさん。
そうですね、最終的な人口は多分ブラジルの方が多いんですけど、そうですね、
そうだ。で、平原さん のホームページの文章を読ませていただいています。で、続きを読むと、日本人移民の増加は現地での日本人社会コミュニティの誕生につながり、彼らを対象とする法事新聞や雑誌が現地で発行されるようになりました。ラジオの時代、1920年代に入ると日本音楽の番組が放送されるようにもなりました。そのうちに日本人がラジオ局から時間を借り上げて広告料、収入を得て番組制作を始めるようになり、日本語による番組も各地で始まりました。で、そこで法事新聞については学者による研究も進められていますが、送りっぱなしのラジオ番組についてはまとまった資料がほとんどありません。そこで法事新聞を中心とした文献調査、関係者へのインタビューおよび番組聴取を通じて、現地のラジオ放送局から放送された日本語および関連番組の歴史、すなわち日本語放送史とを取りまとめるプロジェクトとして日本時間がスタートしました。これを平原哲也さんが個人としてずっとされてるんですよね。すごいことですよね。この送りっぱなしってカッコつけてあるんですけど、これなんかよくわかりますよね。なんかラジオ、遥かなショーも、ライブでやっていた時があって、最初はずっとそうだったんですが、コロナ前。で、確かに WRFU の他の番組も、 結構放送して終わりだとすると、今アーカイブが音としてはあるんですけど、なかなかその歴史をたどるとなると、番組それぞれの歴史をたどるとなると、そう簡単じゃないような気がして、送りっぱなしっていう。
そうですね。まあ、ラジオもそうだし、創世紀のテレビとかもそうですけど、うん、生放送が多かったですよね、うん、で生放送は放送局側でも録音収録があるわけじゃないので、受け手の側が録音してないともう残らないんですけど、ただ放送技術の発展の方が家庭用のテープレコーダーとかビデオテープとかよりも先だったので、もうだからそうですね、だからある時代なんかはもう生放送は完全に送りっぱなし、聞いてる人の記憶にしか残らないみたいな時代っていうのが確かにありました、
うん、確かに 今だったら録音簡単に思えるけれども、その例えば20年代に各家でそのラジオ聞いて録音するとかそうできないですよね。普通は
長い時間撮ることはそもそもできなかったと思います。蓄音機の時代なので。
そうか、だから言われてみれば、それこのラジオの歴史をたどるっていうことは非常に簡単ではなくって、特に初期の頃は。なので後でもハワイの辺をどういうふうに、作られてきたかってちらっと本の初めに書いてあるところを少しだけ紹介させていただきますけど、この報知新聞に今までのブラジル編とかも紹介させていただきましたけども、報知新聞からラジオ番組についての情報が書いてあるのをこう取り出すっていうか、知るといったような形で、音で生放送で送られていたその歴史をどうやってたどるか、確かに研究者でもそれを専門にしているしようとして研究しようと思っても簡単じゃないんですよね。
そうですね、
言われてみれば、
うん、いや、なかなか難しいことだと思います。
で、それを平原さんは個人で平原さんに番組に出演してもらったことがあるんですけれども、それを個人でされていて、今まで、何編が出てるかというと、だから、シカバンというか自分で出版されてるんですが、作ってるブラジル編、これが2010年、で中南米編2012年、ペルー編2019年、北米諸国編2021年、ハワイ編、これがついに2024年出たという、でそのお知らせをいただいたんです、4月4日で、すぐ、あ、ぜひぜひ読みたいですって言って、お願いして送ってもらった次第なんですが、送ってもらった次第なんですが、ちょっとびっくりして、何ページあるかというと、こうね、462ページ。しかも結構分厚い紙なんで、この重量感をなんか、本でなんか久しぶりに感じるな、本だなっていう感じがするんですけど、この資料がぎっしり詰まったものを送っていただきました。で、そうなんですね。で、ハワイ編ということで、これは戦前編の内容を紹介して。で、なんで、はるかな章で、こう、平原哲也さんと知り合いになることができたのか。リュウタさんが、お友達だったとか、そういうことじゃなくて、覚えておられますか？リュウタさん、はるかな章で。紹介をした最初の頃のこと。
そうですね、はい。
りょうたさんがまず、いつでしたっけ、2013年ぐらい、
2014年、
うん、で図書館で、その時りょうたさんどこにおられたんでした
っけ。その時はワシントンユニバーシティセントルイスの図書館、大学図書館で働いてた頃ですね。
でそこでなんかすごい面白い記事がありますよって言って、その図書館で、なんだっけ、国会国立図書館月報、
国立国会図書館月報ですね。
で、
はい、
うん、それの、年末号 12月号とかの、それで本屋にない本っていう、そういうページが、不思議なページがあって、それで一般の出版社から出されてる本じゃなく、だけどすごく興味深い本を紹介しているページがあって、それをこんな本が、こんな日本時間っていうすごく面白いラジオについて のブラジル編 の記事が載ってましたよって送ってくださったんですよね。でそれを話題にしようとした時に、その時にその平原哲也、私はどっかでこの名前を見たことがあるぞって思って、でそれはどっかの、そのどこかというと、遥かなショーを始めた半年後くらいかな、その後に月刊丹波っていう、そういうこうオンライン上、そのオンライン上で見れたからオンライン上にあったんですよね。でそこになんと遥かなショーが紹介をされていたっていう、これもびっくりですよね、ルートさん。そんな、だって遥かなショーってほとんど世界の中で知っている人がおるとは思えない超ローカル、
そうですよね。しかも放送して始めたばっかりって、まだ放送局としてのストリーミングがあった時代ではないし、
ない、
シャンペンアバナの中での電波も弱かった時代なのに、
そうそうそうそう、あの WRFU の電波塔が短かった時代なんですね。でその後電波塔を高くして、で2016にストリーム配信も始めてっていうか、その前の細々とやっていて、まあ今も細々ですけど、で、先週も半分放送できなかったみたいなことが、トラブルもいつもある感じなんですけども、で、一応アーカイブとして、ポッドキャストとして、はるかなショーを、はるかなショーのサイトにアップするってことをしてて、それを見つけてくださって、なんかアメリカで日本語番組こんなのやってるよって紹介してくださった記事が、を書いてくださって短く。で、それをまたたまたま私が見つけたんですね。なんで見つけたか、探してたわけじゃないと思うんですけど、たまたま見つけて。で、リュウタさんが、その、本屋にない本の日本時間を紹介してくださった時に、名前をじーっと見て、同じ名前や、って言って。ちょっと、こういう偶然も珍しいですね、リュウタさん。
そうですね。なんか、いくつかの、方向から同時につながるみたいな、
うん、でリュウタさんがこれを見つけてくれなかったら、平原さんの本見つけてくださらなければ、知ることができなかったし、私がその遥かな書を平原哲也さんという方が書いてくださってるっていうことも気づかなかったらいいんですけど、で私たちはそれに気づいてしまったと。でそれで日本時間を注文してラジオブラジル編で、その注文するときに平原さんに、実は遥かなショーをやってるものですけれども、麦子ですけども、ホストの麦子ですけども、以前こう、月刊たまにご紹介いただいてありがとうございます、っていうようなことを伝えて、それで遥かなショーに一度出演していただけませんかという形で出演していただいたっていう。でも、すごいことですよね。しかも出演していただいてっていう。覚えておられますか、リュウタさん。なんか、子供の頃からの話もしてくださったんですよね。で、その、短波放送が好きで、おじいさんだったかな？こう、いろいろこう、船のお仕事とか、移動されたりするときに、ラジオもらって、でそれで聞き始めてっていう、すごいこうパーソナルな話から、どういうふうにこの調査を始めたかみたいな話をしていただいて、お仕事をされていて、で、大学でスペイン語を学んだっていうふうにおっしゃってたかな。でそうやった話をしてくださって、それで、ブラジル編、中南米編、ペルー編、北米諸国編と、こうその後、からペルー編、北米諸国編が出るたびに教えていただいて、で遥かなショーでも紹介して、でハワイ編に至るということで、これだけその実際にそこに行って って調査をされたりしているわけですから、すごいことですね、こんな場所を移動しながら。うん、
うん、それはそうですね。文献調査だけでもかなり、あの現地の図書館とか行くとかなり時間かかりそうだし。
で最初にあの話したように、このこう放送しっぱなしのものをどうやってその足跡を探すかっていうことは、とっても大変なことなんじゃないかなと思います。